ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい。はい、もうゆっくり聞いてくださいね。足崩して。私のポッドキャストを聞いてくださってるんですか。
はい、
あ、そうですか。はい、はい、メールとか受け取ってないですよね。
はい、
後でメールアドレス書いていただいたら、 はい、あの送りますしますのでね、はい、今日はビルマの方が一人来てらっしゃる、あの私の、 あの世話になったビルマの人のなんか親類の方で、なんかこの間2週間前に日本へいらしたみたいで、はい、じゃあまあ後でゆっくりお話しましょう、はい、あのビルマが今どうなってるかってね、みんな非常に心配してますから、はい、いくつかお知らせをしてからね、入っていきたいと思いますけども、いくつかあるんですよね。はい、まずね、このお経なんですけども、CD をね、焼いて、今お配りしてるんですけども、まあ去年から配ってますけども、また新しく焼いたのがあるから、初めての人ね、後で差し上げますけども、それを先週言いましたら、海外にいる人からね、要望があって、海外まで送ってっていうのはちょっとあれなんで、どうせいつもポッドキャストとしてね、あれしてるから、ポッドキャストみたいな形で、載せてくれないかっていう要望があったんですけども、ただ、法話と同じところに載せるとちょっとこんがらがっちゃうので、法話のじゃないその左のとこね、ブログのところで、今後の予定っていうのがありますけども、今後の予定の下のところにもうすでに入れてあります。まあ気づいてない人多いかと思うんですけども、それは、この CD の内容をトラックごとに分けて、クリックすればすぐに聞けるような、ね、形にしてますので、ぜひ聞いてみてください。でそれでね、ちょっとね、これは前から言ってますように、インドのナグプールの、ナガルジュナインスティチュートの人が、作った CD で、だから、そこのね、ちょっと特殊なお経も読んでいるんですよ。で、それが、まあ、聞けば分かるんだけど、一体どういうことなのかが、わかんない部分があったんでね、今ちょっとそれを問い合わせていますので、まあ、あと残りは普通のカラニアメッタスッタとか、アラタナスッタとか、マンガラスッタとかね、おなじみのは、それはまあ、もう、私らおなじみのですから、それは問題ないんですけどもね、ちょっとそこだけに特殊なお経があるんで、ちょっと今調べていて、調べがついたらそれも載せますのでね、ちょっと待ってください。ですね。はい。それと、先週から言ってたブータンの方なんですけども、ようやくね、日程決まって、もう国外、旅行会社の方に頼んでも、予約入れましたんで、もう明日にでも券が取れたかどうかっていうのが、ね、知らせが来て、そうなればもう確定しますので、はい、まあ、5月の11日から28日ぐらいまでを、ね、予定してますですね。はい、そんなもんですかね。はい。それとですね、そっか。非常に大事なことを忘れていた。ちょっとこれは5分ぐらい説明しなきゃいけないんですけども、1995年、っていうのは非常に日本の歴史においてね、非常に大事な、時代だった、1年だったんですけど、まあご存知のように、1995年ね、1月に、神戸淡路に大震災があって、まあ5000人結局6000人ぐらいですかね、亡くなられちゃって、でそして3月には、オウムがね、サリンをまくのをきっかけに、とんでもないことが次から次へと分かってしまって、非常に大きな衝撃がね、日本の社会に与えましたけども、でそういう年にですね、4月から5月にかけてティクナット・ハンさんという人がね、いらしたんですよ。でまあこの中井口さんとか行かれたと思うし、まあ私も行ったんですけども、でそれで、この方が、いろいろな ダルマトークとかね、あとリトリートね、1日のリトリートあたり、3日のリトリートあたり、比叡山とかでもやったんです、やられたんですけども、そういうことをされる一環としてで、あの1日、これ5月の1日の日ですね、1995年の、日本の若いお坊さんたち、日本の仏教のことを本気で考えている若いお坊さんたちと会いたい、ということで、そういう希望を向こうから出されて、で、まあ、京都の、東山の京都大学の近くの新千早というところを借りて、まあ、会合が開かれたんですよ。で、まあ、朝の9時ぐらいか夕方の4時ぐらいまでのね、あの非常に長丁場の、お弁当も一緒に食べる、ようなね、で本当にまあ実際にティクナタハンさんがどうやってマインドフルにお弁当を食べるかっていうねでいかにマインドフルにお茶を飲むかっていうのを目の当たりに見て、あ、私それまで日本の禅僧やってたからマインドフルっていうのをほとんど概念としてすらなくて、マインドフルにお茶を飲むなんていうこともあんまりあれしてなかった。目の前でそういうマインドフルにお茶を飲む、マインドフルにお弁当をゆっくりね、一口一口味わいながら食べるっていうのを目の当たりにして、ああ何なんだこれはとね思ったんですけども、まあともかく、それで、7時間ぐらいですよかね、本当丸1日かけた徹底的な語り合いをしたんですよ。でそれね、私も前のビルマ森林総員記、っていうホームページの中で、まあそのホームページは私がビルマのパオにいて、で原稿用紙で、原稿を書いて、でそれを私の友人に送って、で彼女がタイプしてホームページとして載せてくれていたんですよ、ね、でその時も一つの回を、ね、それに当てて書きましたけども、私にとって本当に非常に大転換のね、ミーティングだったんですね。っていうのは、まあオウムっていうのはなんていうか、まああれは一つの教団が起こした事件なんだけども、だからそれはまあ一つの特殊な教団を起こしたから、だから我々はもう関係ないって言っちゃえばね、済まそうとも済ませられたはずなんだけど、済むわけがなくて、ね、済むわけがなくて、結局あれでオウムのことで、まあ日本の、私は日本の仏教界というのは一旦崩壊したと思っているんですよ。まあこんなこと言ったらあれだけど、だから結局あそこで何かがもう全部の問題が噴出してしまったっていうね、でまあそのぐらい私らにとっては衝撃だった事件で、でそれでそれがまあ3月20日ですよね、霞ヶ関の駅を中心にサリンがまかれたのがね、でそれからわずか1ヶ月なんですよ、1ヶ月ちょっとね。だからまあ時代をね覚えてる人はお分かりのように、もう連日一日中日本のテレビはねこれを追ってましたし、でまた次に何があるか怖くてね、まあ本当にみんな心配してたと思いますけども、そういう非常に特殊な時代の状況の中で、このティク・ナット・ハンさんと我々日本の仏教者との出会いがあって、でそれでだからもうその時はもうなんていうかな、普通の時だったらね、まあ適当に例の調子でなんかにこやかに握手だけして、はい、宗教間の対話が起こりましたっていうね、で済むんだけども、うそんなこと言っているような状況じゃなかったんだね。もう全て何かが崩壊してしまったっていうね。で崩壊してしまったんだけど、じゃあ次に何をどう再建していったらいいのかも全然わかんない時点ところ でそれで、じゃあまず一体何がおかしいのかっていうね、っていうことを、まあ、みんなで語り合ったんですよ、ね、それで、まあ、次から次へと、一体何がおかしいのかについて自分が思うところをね、みんなで話をして、でそれで、ティム・ナット・ハンさんとじっくりそれを聞いてていて、でそして最後の頃にですね、そのミーティングの終わりの頃に一つの提案をされたんですよ。でその提案っていうのはほぼなんていうかな、日本仏教のその根っこの根っこの根っこの部分ですね、 だから土台の土台の土台の部分ですね、そのなんかあのちょこっとしたなんていうかな、あのインテリアの部分とかじゃなくて、本当根っこの根っこの根っこの部分にストレートにあの根っこに対する問いかけだったんでね。だからその問いかけを受けて、その問いかけを受けてしまったならば、もう二つしかなくてね、一つは無視するか、で一つは受け入れる。でも受け入れた途端にそのなんていうのかな、建物そのもの全部変えなきゃいけないぐらいの覚悟を持たないと受け入れられないようなあの提案なんですよ。っていうのはなんていうか、その壁紙だけをちょこっと変えるっていうような提案だったらね、壁紙だけ変えればいいんだけど、だけどこの家の土台そのものを全部変えなきゃいけないとなったら大変じゃないですか。ね。だからそんな大変な提案を誰も受け入れられることができなくて、でまあ結局まああのでもまあなんかなんていうか、私がなんかそれを受け入れなきゃいけなくなっちゃって、いろんな流れから行ってね、でそれでまああのそのままあのなんかそのままは一気になんか流されたっていう感じなんで。まあで、結局何が言いたいかというと、私が今、例えばこの一方案でこういう話をずっと毎週毎週していて、でまあ多分お分かりのように非常に特殊な話をしてるってね、と思ってるでしょうしね。まあ普通のなんていうかな、テラバーダで、普通にビルマやスリランカで教えられているようなことも含め見ますけども、それをストレート話してるわけじゃないし、なんか普通の日本の禅寺で話しているようなことを話しているわけでもないし、なんか普通のチベットのお寺で話しているようなことを話しているわけでもないし、あのどこでも聞いた、どこかで聞いたようなことなんだけども、どこでも聞いたことがないようなことを今話してますからね。だからなぜ私が今こんな一方案というところでこういう話をしているのか、それの一番のその出発点としてね、あのこの出会いがあったんですよ。でまあ、この出会いの、まあ、あのこれ後でいろいろ回したりしていきますけども、まあ、これを見ただけじゃね、なかなか分かんないと思うんですけども、あの、まあまあ、まずちょっとこれを見てもらうことで私がどういう出発点をしたのかがね、あの、まあ、ちょっとは理解していただけるんじゃないかなと思ってね。私もまだあの昨日これ届いたばっかりで、あの VHS の、 あの小島さんに、ね、DVD に焼き直してもらって、で昨日ちょっとね私あの最初の部分だけはちょっと見たんですけども、あのみんなティク・ナット・ハンさんもまだ若いしで私ももちろん若いくて、まあ、こう日本の衣なんで日本の仏教 の衣着てますからね、皆さんちょっとびっくりするかもしれないけども、あのでだけでまああので本当にティクナタハンスのプランビレッジの本当に幹部ですね、チャンコンさんとかジーナさんとか、あの本当に、一番弟子の人たちとかね、もう全員ほとんど来てますし、で日本側もあの大体私らの仲間が多かったんですけどね、内山小四郎氏 あのお弟子筋の人たちですね、私の兄弟弟子である藤田一生さんという人が、この方は禅絵の書きの役者ですけどもね、翻訳者ですけども、彼がずっと通訳して回ったんで、彼がその会議も通訳をして、で、でもまあ私らの関係者がずらっと並んで、で、まあ、珍しいところで、あの馬場典久さんというね、あのこの間昨年ね、テラバ上座部仏教のなんとか、すいません、名前ですが、分厚い博士論文の、あの本を、ね、出した人ですけども、彼がまだ京都の大学の学生さんだった時の、ねだったんで、彼も馬場君も来てますし、あの、非常に私らにとっては懐かしい、非常に意味のある、ことですね。で、まあ、こんな会議を行われたことなんてほとんど誰もその会議に出た人以外はほとんど知らなくて、だから結局それでどうこうなったってわけでもないし、あるいはでティク・ナット・ハンさん自身がね、あの結局その後一度も来られていないんですよ。あの非常に普通はね、あのティク・ナットさんが一旦来られたらそこで、なんていうかな、何かが始まって、でまた何回も何回も何回も招待して、でそのうちにその国に何か支部ができるとかね、
そういうことが始まるんですよ。韓国もすでにそうだし、韓国というのはイテクナットハンさんのアンガーという本が100万部売れた国ですからね。だからそのぐらい、だし、台湾ももちろんそうに決まってますし、だけど不思議なことに日本だけはそれが結局起こらなかった。で、まあその後ね、いくつか本は出てますけども、それほど盛り上がってはいない。で、盛り上がっていないってことに、いろんな非常な問題あるんですけども、ね、そういうことで、だけど、このティク・ナット・ハンさんの問題提起は本当に根本的な問題提起をされたのでね、ぜひそこを見てください、ね、はい。これは、一度回していきますので、ね、はい。はい、それでね、今日の題なんですけども、今日は非常に日本仏教のあれで、百尺の関東ってわかるかな、あとでやりますけど、百尺はね、関東っていうのは竿の頭ね、はい、題はね、百尺の関東から一歩を進めるために、これはね、もう典型的な禅の言葉なんですけども、これは後で、この随聞記を読みながらね、やっていきます、ね、けども、だから関東は後でもう一回チェックしますけども、それなぜそういうことにするかっていう、ね、ちょっと百尺の関東から一歩進めるっていうのはもう禅の一つ の問題としてね、伝統的なのがあって、で、ね、これ、正法眼蔵随聞記、道元禅師の中の一つの章がね、それをについて探求してますんでね、今日はちょっと非常にオーソドックスな禅のテキストを読みたいと思ってます。でそれは もちろんね、先週の問題提起からね流れてきてるんですけども、で先週は伊豆先生の本を題材にしてね、ちょっと読んだんですけども、これ先週のことはもういいですけども、で先週のね話の最後の頃の、問題、意識ですね、それがどういうことだったかね、そこをもう一回、反省しながらね、振り返りながらちょっと見たいと思いますけども、先週、一つのねブログ紹介しておきましたけども、非常に不思議な題のね私が彼女について知ってる二三のことっていうね、これはこれもジャンリュク・ゴダールのね1960年代の映画の題名ですけどもね、彼に聞いたらゴダールのファンだって言ってましたからゴダールのファンなんだと思いますけど、だけどゴダールの映画と一切何の関係もないですけどね、そのブログそのものね、これからはそれについて書いていくともね言ってたみたいですけど、でその人が紹介してくれて、その人の、その人なりの、まとめ方も、ね、していてくれて、それをちょっと紹介しましたけども、そこにも、ね、彼も書いてくれていたけども、その自分を、ね、捨てるっていうことの怖さと、そして自分を捨てるということがなかなかできなくて、それをどうしたらいいのか、だからそれは自分を捨てたところに対する信頼がないとなかなか難しい、そしてその信頼を失うのが帰依をすることなんだっていうようなね、趣旨のことを、先週言いましたけども、そこをねもう一回、復習しながら、今日の、ね、ところに入っていきたいと思います。でね、これどういうことかっていうと、今までの、ね、話の流れは、こういうことなんですよ。 あのね、あの、まあ、今日ね、木下さんも来ていただいていますけども、あの、なかなか瞑想やっててもなかなかうまくいかない、ね、でそれをどうしたらいいのかっていうことばっかりずっと、まあ、あの昨年からお話ししてるんですけども、でそれでね、まあ、ちょっと私の話が他の先生のたちと違うのは、まあ、聞いててもらっても分かると思うんですけども、それどういうことかっていうとこいら辺から、ね、入っていきましょうね。はい、ね、例えばね、例えば語学ね、外国語を勉強するっていう時に、まあ、いろんな、語学のそのメソッドっていうのがあるわけですよ、ね、ご存知のように。でそれに従って、で、まあ、大昔からやっていたようなメソッドといえば、例えば英語だったらば、まず文字を、ね、勉強して、アルファベットを勉強して、それから、文法を勉強して、それからゆっくりとなんかあの発音とかね、会話とかは、まあ、かなり後の方にやるとかね、まあ、あのいうようなオーソドックスなやり方から、 でもそうじゃなくて、まずね、あの音を大量にあの浴びせる、ね、外国語の音ですね、フランス語でも中国語でも、ヒンディー語でも何でもいいんですけども、とにかくその音を大量に浴びせて浴びせて浴びせて浴びせて浴びせて、大量に音を聞いて、最初は文字とか一切関係なしでね、でだんだんとその音に慣れてきて、でもう、とにかく無理やりでも慣れさせてことをまずやって、それから、文字だとか、文法だとかを後になって教えるっていうね、あのやり方もいろいろあるわけですよ、その語学のメソッドによってね。で、だからそれは結局メソッドが違うから、そのメソッドっていうのはそれぞれの、そのメソッドを考えた人の哲学によって、決まってきますわけじゃないですかね。でそれでね、それをなぜ今そんな語学のことを言ったかっていうと、今もちろん我々がやってるのは語学じゃなくて瞑想なんですよ。ね、それで、瞑想の、やり方として、まあ、非常にオーソドックスなやり方として、まず、テクニックっていうものをね、抑えていく。ね、で、瞑想っていうのはもちろん、その瞑想の対象によってそれぞれの瞑想とのシステムが決まってきますから、で、例えば、瞑想の対象は体の、ね、感覚っていう、まあ、ご因果さんだったらば、ご因果さんのメソッドというのは体の感覚を見ていくっていうのが基本でね。でその体の感覚をどうやって見ていくかね、どこを中心に見ていくか、どういう順番で見ていくかっていうようなことをでもってご因果さんのメソッドができているわけですよ、ね、でそれに対して、じゃあ呼吸を見ましょう、ね、じゃあ呼吸を見ましょう、じゃあ呼吸をどこで見ましょうね。で呼吸をここで見るかね、あのお腹の膨らみのところで見るか、それともこのオーソドックスに上唇の上のところで見るかね。でそれでその呼吸をあのどういうふうに見るかね、あの、ちょうど家のところの門番のようにして呼吸を見るとかね、それで、吸う息と吐く息とね、で吸う息を、吸ってること吐いてることに気がつく、それから短い長いね、それから吸う息の、はい、始まり真ん中終わり始まり真ん中終わりっていうふうに見るとかね、まあそういうありとあらゆる、まあ、テクニックがあって、あのそれに従って、まあ、そういうメソッドっていうのはできているわけですね。でそれでそれプラス、あと、あの体のことといえばね、座相っていうものがあって、体のをどういうふうにあの座る形ね、を作っていくか、ね、足をどういうふうに上げるかとか、背中をどういうふうにまっすぐにするかとか、手をね、どうするかとか、ね、目をつぶるのか開けるのかどうするのとかとかね、あの、呼吸をどういうふうに深呼吸するのとか、まあ、ありとあらゆるテクニックとかはあるわけですよ。ね。でそれは、大事なことだし、なんだけど、でもまあ私自身だって、まあもちろんここではそういうことを教えてますけどもね、 だけど分量から言ったら私が今ずっと喋ってるのは、まあそういうことも喋ってますけど、今分量から言ったら圧倒的にそうじゃないことを喋ってるわけですよ。でなぜ、そうじゃないことを分量から言ったら圧倒的に喋っているのかっていう理由で、だからそれをね、普通の人が聞いたら、なんかこの一方案でやってるのは中級の人向けにやってんじゃないかっていうね、っていう疑問を持たれる方は当然出てくるわけですよ。っていうのはその人の頭からすれば、そういうなんか瞑想のテクニックとか、どこで呼吸を見るかとかね、どういうふうにして呼吸を見るかとか、体の姿勢をどうするかとかっていうのがまず、ABC としてあって、でそういう ABC を終わった後に、私が今喋ってるようなことをがあって、だから私が喋っているの、今喋っているのは、中級の人、向けであって、もっと初級のなんか、インストラクションがね、すべきじゃないかっていうね、っていうふうに取る人も当然出てくるわけですよ。でそれは、まあ私もね、もちろんこの、まあそういう、呼吸をどうやって見るかね、姿勢をどうするかっていうことは、まあ、もちろん話してますし、特に、精神なんかのところだとこれはたっぷりと話しますしね、でだからそれを私は別にスキップしてるわけでも無視してるわけでもないんだけども、だけど私が今ずっと集中的に話していることはちょっとそれとはずれるポイントをね話していて、でそれは私は何もそれが中級だからあるいは上級者用に話しているわけでもないんですよ。もうそれはもう本当に初級の初級のところで話していてるわけね。でじゃあそれどういうことなのかっていうところからね、話を、していきたいと思います。で、まあ、今日のところとね関わってくるんだけども、でそれはね、まあ、これはまあもう、ずっとここ何週間かずっと話してきたことの延長ですけども、我々が今までね、thinking mind として生きてきて、でその thinking mind っていうのをあらゆる言葉で今まで表現してきて、で、まあ、掴む心っていうのも表現したし、先週は学問的に言って自我意識ってね表現したし、でエゴでも言っていいしね、台湾の人だったらシーンって言うしね、まああるいは道元、これは道元禅師だったら五我のシーンって言うんですよ。五我ね、我の心心って言って、だから全仏教的には五我の心とかでもいいし、あるいは分別心と言ってもいいし、あるいは消滅心、大乗起心論的にね、言ってもいいし、であのあるいは、まあちょっと伊豆先哲的に言えば表層意識とかね言ってもいいし、思うでもいいし、まあどんな言葉を使ったっていいし、まあどういう言葉をも、使わなきゃいけないんですよ。で今私がなぜこんな今、たくさんの言葉を挙げたかっていうと、これみんなもちろんたった一つのものを指しているんだけども、たった一つも指すんだけども、それにはたくさんのいろんな言葉があって、だから、例えばこういう非常に何ていうかな、学者さんがね書かれる本文章を読んだ時は、非常に学問的な言葉を使ってます、ね、そしてだけども、だけどそれはやっぱり要するに thinking mind のことだな、掴む心のこと言ってんだなってことが分かれば、こういう学問的な文章を読むことも、簡単にできますし、ね、でそれを例えば禅の本を読むときは禅ではどういうふうに表現しているのかが分かればね、あこれは禅の方でこう言ってるのはこの thinking mind のこと言ってんだなってのもすぐ分かるしね、だからそういう意味で今そのあるその thinking mind のいろんな、ね、言葉を羅列しているわけですよね。みんな一つのことであって、ね、でそれでその問題はね、先週も伊豆先生が書いていましたけども、その瞑想っていうものが始まる、その中心のところにこのどうしてもこのまあ、伊豆先生も学者さんだから、非常に語がの、語がじゃない、ごめんなさい、自我意識って言葉をね、非常にニュートラルな言葉を使われてますけども、自我意識の消滅 が本当にそれがもう中心課題なんだっていう、ね、ことを言われていて、でそれがないとどうにも、本当のあり方が見えてこないっていう、ことを、言われていたわけですよ、ね、で結局ねこれも非常に、先週ぐらいからこういう学問的な文章を紹介しているのはなんていうかな、結局言ってること同じだっていうよりか、それを私が今まで非常に、ニュートラルな非常にシンプルな言葉で表現してきたことをもうちょっと学問の文脈で表現するとどうなるかということをね、今からつなげていく作業をしていかなきゃいけないから、先週ぐらいからね学問の文章を紹介し始めてるんですけども、で結局どういうことかっていうとね、そのとにかく何かが最初に変わんなきゃいけないんですよ。ね。で、木下さんも書いてらしたけども、どうやってもなんかピンとこない。ね、ヴィパッサナが。ね。っていう問題がどうしてそういうことになってしまうのか、それは結局我々が、その、thinking mind でもってやろうとしているからだ。いうね、ことを繰り返し私もずっと言ってきたんですけども、これ一体どういうことなのかということで、この間池袋の時にも話をしましたけどもね、非常に簡単なことで、我々は普段は自分のこのシンキングマインドでもって生きていて、それが一生懸命なんか意思の力でね、何でもできると思って、生きているわけですよね。でそれをできないのは、お前は怠け者だとかね、自己責任だとかね、今の流行の言葉で言えばね、相田さんは怠け者で自己責任だから、っていう話になっちゃうわけですよ。ね、だけど、その我々の thinking mind が、一生懸命、やることによって何かに到達するっていうね、我々が非常に素朴に信じているような形は実は成り立たないってことなんですよ。で、これはね、でどういうことかっていうと、例えば、その池袋の時にも言いましたけども、寝るっていうことですね。我々は毎晩寝てるわけですよ。まあ不眠症でもない限り。でその寝るっていうこの人間誰でもやっているようなこと、ね、こんな特殊なことじゃないですよ。そんななんか、ジャーナに入るとかね、なんかにバーナを経験するとか、なんかそれだと非常に特殊なことじゃないですか。だけど、寝てるでしょ、毎日皆さんね。毎晩寝てるわけですよ。ね。だけども、この我々が毎晩やっている寝るっていうことすら、実は自分の意志の力で、thinking mind が頑張ることによって、寝ることはできない。当たり前じゃないですか。ね。で、まあ、疑うんだったら、皆さんやってください、今晩ね。さあ、寝るぞーってね。うん。一生懸命やってください。もう立ちどころに不眠症になります。これはね。で、それで不眠症になった人のことを、よく見ればね。で、その人たちがなぜ不眠症になっちゃうのかっていうと、それはまあもしかしたらエスプレッソ飲みすぎたかもしれないし、なんか非常に刺激の強いテレビを見ちゃったからかもしれないし、まあなんか要するに神経が高ぶっちゃってね、寝れないかもしれないんですけども、本当はそうじゃなくてね、その一生懸命寝るぞ寝るぞ寝るぞ寝るぞ寝るぞって頑張っちゃう、そういうシンキングマインドによって寝れない状態になるわけですよ、当然ね。これはまあちょっとでも不眠症。まあ、皆さん多分毎日寝れてるでしょうけど、まあ時々はね、寝れない夜ってあると思いますよ。それはいろんなことがあったことによってね。で、その、なんか非常に辛いことがあって、寝れない夜もあっただろうしね。で、その時に、考え、わかるように、一生懸命寝るぞって言ったって、寝られないんですよ。当然ね。いいですか。で、そういうことは何を意味しているのかっていうことね。で、それ でそれとその瞑想っていうのとがあのすぐにつながってきてね。で我々はいいですか、今までどういうふうに我々が何て言うかな、生きるっていうことに対してどういう根本的に思い間違いをしていたのかっていうと、要するに我々生きるっていうのはこの我々のシンキングマインドがね、シンキングマインドが意思の力でもって何かを やってやる、ね、でそして何かをやってやる、には何かテクニックが必要でメソッドが必要でね、でそのテクニックとかメソッドとかをマスターすれば何かをつかむことができる、ね、でそれがまあもちろん普通のまあビジネス世界だったらね、どうやってお金を儲けるかっていうことで、どういうふうにビジネスを成功させるかっていうことで、ありとあらゆるまあセミナーがあるわけじゃないですか、今ね。ものすごいですよ。ね。いや、本当にすごいなと思うんですよね。まあ、私はあんまりそういう世界全く関係なかったんだけど、最近ね、ネットやなんかでちょっとチラチラと広告見ると、なんかね、もう、たったの1日のセミナーで、ね、5万円とかね、取っちゃうじゃないですか。ね。そんな5万円も取ってあげることあるのかなと思うんだけどね。まあなんか非常に特殊ななんかを、テクニックとかなんかをさ、あれすんだと思いますけども。だからそういう、なんていうかな、何かを得るためのなんかテクニックとかメソッドとか、非常なあの、ね、ものがあって、でまあそれをまあ売り物にしてセミナーとかいうのが成り立ってるわけですよ。ね。だけど、で、まあ、普通我々が生きるっていうのはそういうふう、生きるっていうのはそういうことだと思って来ているわけでしょ。だけど、まず、こういう考え方はすぐにつまずいて、じゃあどこでつまずくかっていうと、まず不眠症になった時につ つまずくんですよ。ね。夜寝れなくなっちゃった時に。無理なんですよ、それは。ね、っていうのは、ね、寝るっていうことは、もうその、意思の、このシンキングマインドが意思の力でどんなに頑張ったってできることではないから、ね、だけどもその寝るってことは毎晩私らがやっている非常に当たり前のこと、ね、この当たり前のことが実はシンキングマインドがいくら頑張ってもできることではない、そういうことを毎晩やってるっていう、こういう不思議さなんですよ、ね、でそれで、まあ、だから寝るってことで大失敗するわけね。ね。それで次の大失敗はもちろん瞑想です。ね。で、この瞑想っていうことに関して、ありとあらゆる失敗を我々はしてきたんですよ。で、その失敗は当然、の結果としての失敗なんです。これはどういうことかっていうと、全く寝るのと全く同じで、その我々が不眠症になった時に頑張って寝るぞ寝るぞ寝るぞってやることによって寝れなくなっちゃうのと同じで、でこの瞑想に行った時にね、呼吸を見るぞ見るぞ見るぞっていうね、ことで我々は見事に失敗するわけね。だからね、呼吸を見るぞ見るぞ見るぞっていうのがどうしてできないのかっていうのは、それは寝るぞ寝るぞ寝るぞっていうことによって寝れないのと全く同じなんですよ。わかります？だからね、だからそのこれはね、これは中級の話でもないし上級の話でもないし、最初の ABC の A のとこにある話なんですよ。いいですか？だからね、今まで瞑想がなぜ我々うまくいかなかったっていうのは簡単な話で、一生懸命呼吸を見るぞ見るぞ見るぞってうなったじゃないですか、皆さんね。だけどそれは夜布団の中で寝るぞ寝るぞ寝るぞって頑張っちゃう不眠症の人と全く同じなんですよ。そこをちょっと考えてほしいんです、ね、だからその不眠症で悩んでいる人が寝るぞ寝るぞ寝るぞっていくらやってもどんどん寝れなくなっちゃうのと同じで、だからと同じで、瞑想をやる人間が呼吸を見るぞ見るぞ見るぞってやってもどうにもならない。そこがまず最初の第一歩です。これは今私は中級の話をしているわけでも上級の話をしているわけでもなくてね、もう初歩の初歩の話なので、こ これがまず出発点なんですよ。ね。だから、なんていうかな、だからね、その、私のこの話をなんか中級向けだとか上級向けだと思う人は多分その人にとっての初級っていうイメージがあるはずなんですよ、ね、でその人にとっての初級っていうのはとにかく呼吸の見方ね、呼吸をここで見ますで真ん中始まり終わりを見ますとかね、あるいはここで見ますとかね、とか、まあ、座礁をこうするとかね、柔らかくするとかっていうのがあって、で一生懸命こうやって見て、なんとかして呼吸を捕まえるテクニックがあってっていうのを初級、瞑想の初級のイメージとして持つかもしれないけども、それ違うんですよ。それなぜかって言ったらば、それはそういう我々の thinking mind がね、thinking mind が何とかして呼吸を捕まえてやろう。ね、何とかして呼吸を捕まえてやるためのいろんなテクニックってことでしょ。だけども、この thinking mind が呼吸を何とかして捕まえてやろう、呼吸を見てやろう、呼吸をヴィパッサナしてやろう、でやってる限りはどうにもならないっていう話なわけね。いいですか。だからこれは中級とか上級の話ではなくて、もう初歩の初歩の話なんですよ。でそれで瞑想がなぜほとんどの場合うまくいかないのか、うまくいってないじゃないですか。ものは私だって瞑想するのはずっといた人間だから分かってんだけど、そのほとんどの場合うまくいかないのはなぜかって非常に簡単な話で、やっぱり thinking mind で持って瞑想してしまうから、 thinking mind で持って、なんとか呼吸を見てやろうっていうね、してやろうから、でそうやっている限りはどうにもならない、そこがまず第一歩なのね。だから、これが ABC の A なんですよ、ね、だから私はずっとこの去年からも一昨年からもずっと話しているのは、何も中級者向けに上級者向けに話しているわけじゃなくて、全く初心の初心のためにね話していて、るんですけども、ね、でそこをよく見てほしいんですけども、それでね、で、まあ、これはまあ先週も話したことで、で先週話してこの最後の先週の最後の頃にね、でもどうしてもこの thinking mind を手放すことが我々はできない、ね、それはなぜかって言ったらば、我々にとって thinking mind っていうのがね、この thinking mind いろんな思う、それが自分だと思ってきたから、ね、だからそのこの自分だと思うこの thinking mind を手放しちゃったら、それは自分を捨てることになるから、まあ、自分を捨てるなんていうとなんかかっこいいように見えるけども、普通そんなかっこいいどころは怖いことですよ、普通は言ったら、ね、だって自分を命を捨てるなんて怖いじゃないですか、ね、だから当然できない。でそれでね、まあ、先週も言いましたけども、まあ、瞑想がうまくいかない、のが、まあ、今言った理由ですけども、それと同時に瞑想をやってて本当に多くの人がね怖くなるんですよ、瞑想をやること自体が。でこれもまあ、怖くなったら瞑想会来なくなるんだけどもね、非常に単純なことでね。で本当に瞑想会とかなんかずっと通っていたのに、なかなか急に来なくなる人って結構多いんだけどもね。まあ大体そのどこ行ってもそうですよ、それは。である程度瞑想っていうものをやっていくと、そのまあ大体瞑想途中でやめるパターンというのは大体決まっていてね一つは瞑想いくらやっても全然成果が出ないっていうね。でまあこれでそれでまあ飽きてきてしまうっていうのは当然あるけども、まあだからそれと関連するんだけども、本当に多くの人がね、瞑想をやめてしまう、あるいは瞑想会に来なくなってしまう、あるいはそういうものが遠ざかってしまう一つの大きな現象として、瞑想が怖くなるっていうのがあるんですよ。瞑想が怖いっていうね。で、これはね、非常に多くの人がこの問題を抱えています。 でそれはあのなんていうかな、あのビシュディ・マッガ読んだ人は分かると思いますけどね、瞑想が上がっていく段階で、そのヴィパッサナ・ニャーナが、ね、上がっていく16の段階がありますけども、その何番目かな、あのこういうので言えなきゃいけないんだけどね、あの恐怖の、恐怖を感じるっていうところがあるんですよ、段階としてね。でそれはまあ、あのビシュディ・マッガに書いてある通りなんだけども、で それは要するにその瞑想がどんどん上がっていくうちにある段階になって非常に怖くなるわけ。なぜ怖くなるかっていうと、今まで自分はこういうなんてしっかりしたねものの上に座ってると思っていたわけじゃないですか。ところがこのしっかりしたこの畳の上に座ってると思ってたのが、実はこの畳が非常に何の実体もないものだってことがだんだん分かってきちゃうっていうね。その怖さなんだけども、だけどそれは何もなんていうかな、非常にあのその瞑想がだんだん深まっていって、いくうちに何かそういうものに出会うのもそうなんでしょうけども、でももっとそのもう一つ前にね、もっとその初心の段階でも瞑想が怖くなるっていうことが非常にあるんですよ。でそれはなぜかって怖い、なぜかって言ったら、まああのまあ、今週金曜日からまたセッション始めて、一人申し込んできた人が書いていらしたんだけど、まあ、ちょっとあまりセッションとかねしたことないんでちょっと大丈夫でしょうかってね答えてあったんだけど、まあだからその長時間座ってない人がセッションみたいにリトリートみたいにね、長時間座ると足が痛くなるんじゃないかとかね、まあいろいろ心配になるのはわかるんだけども、まあだけどその足の痛さとか体の痛さっていうのはそう大したことがなくて、普通もっと怖いのはね、やっぱり瞑想することによってその何かを手放していかなきゃいけないその怖さなんですよ。でその怖さっていうのはそれはね今まで thinking mind として生きていた人間がその thinking mind を手放しちゃうからってことは、そしたらそれは自分が自分ではなくなってしまうっていうことの怖さなのね。でこれは本当に怖いです。でそれで、先週はね、その自分を手放したところ、 thinking mind を手放したところに対する信頼、それを養うための帰依っていうことをね言ったんですけども、まあそれは、そうなんですけどもね、それを例えば禅宗なら禅宗っていう、伝統がどういうふうに扱ってきたのか、ね、それをちょっとね今日は見ていきたいと思います、ね、で、これはですね、消防現像随文記のね、これは、第5の20ですけどね、5の20ですね、でこれ、まあ、この話のバックグラウンドというのはこういうことでね、100尺ですね、100尺だからおよそ30メートルぐらいですね、の竹竿があるわけですよ、ね、でそして怖いじゃないですか、30メートルだものね、相田さん登ってくださいって言って登っていくわけね。で30メートルのところに来て、もうこうやって掴んでるわけですよ、ね、でも下見たらもう30メートルだからね、もう30メートル何回ぐらい、10回ぐらいか、ね、とてつもなく高い竿の上にまで来て、もう本当に非常に危険な状態でね、危険な状態だからもうギューってこの竿を握っちゃってるわけね。で、で問題はそこを、それを手放して一歩進めっていう話なんだけどね、怖いですよこれは、ね、別に下にセーフティーネットが張ってないからね、うん、なるわけですよ。でそうなるとどうなるかっていうと、この30メートルね、百尺の竿の上にいる相田さんはもう必死になってギューッと握ってしまう ね、でこのギューッと握ってしまうのをあえて手放して一歩進めろっていうことを、まあ、あの禅の方で要求するわけですよ、ね、でこれはどういうことなのかっていうことを非常にね、その、あの、丁寧に見ていかなきゃいけないのね。っていうのはなぜかっていうと、まあ私も禅宗に20年いた人間なのかわかるんだけども、これなんていうのか、とにかく無茶しろっていうね、無茶しろっていうね、話に取っちゃうこと多いんですよ。とにかくもう、なんでもいいからめちゃくちゃやれって言ってね、その、でまあなんか本当めちゃくちゃなことをまあいろいろするわけだけど、だけどこれはね、なんか、無茶をしろとか、その常識を捨てろとか、あの、なんていうか、めちゃくちゃやれとかね、あの、あるいはなんかものすごく厳しいね、なんか、寒い中をなんかもう何も着ないで、裸足で歩けとかね、まあなんかわけのわかんない、ことを無理やりしろっていうような話ではなくて、だけど、なぜかっていうと、そんなこといくらやったって、このギュッっていうのが外れるわけがなくてね。だから我々はこの30メートルの竿の上から一歩進めろっていうことがどういうことなのかを見ていかなきゃいけない。で、そこには、それをするためにまずどういうことをしなきゃいけないかっていうと、このギューッと握るっていうことは一体どういうことなのかね。で、これが分かれば、なんていうかな、我々の瞑想も一気に進むんですよ。なぜかって言ったらば、結局ここでギューッと握って、これギューって何を握ってるかって言ったら、これもちろん、thinking mind でしょ、ね、で ?thinking mind がギューッと握って、thinking mind が何とかして頑張って、呼吸を見てやるぞとかね、ビパッサナしてやるぞって、頑張っちゃって。で、できなかった。で、それはちょうど夜、布団の中で寝るぞって頑張って寝れないのと全く同じだ。ことなんですよ、ね、でじゃあこれがどういうことなのかもうちょっとね禅宗のテキストを添いながら見ていきます、はい。まあ、こういう時々道元禅師のテキストなんかね聞かれたら、まあ、どうも日本人ですからねいいかと思うんですけども、はい、指名指定の玉悪個人の曰く百尺の関東にさらに一歩進むべしと、まあ、一行ずつ訳していきましょうかね、はい。まあ、これは道元禅師が、まあ、話されたのをねそのお弟子の江上さんという人が書き留めているんですよ。だからそれで随文従って聞いているということになっているんだけど、で道元禅師が、ね、ある日言われたのね。で昔の人が言われたのには百尺の竿燈ね、百尺、30メートルの、竿の一番トップのところに、いて、で、そこからも、そこを手放して一歩進めろっていうね、この、まあ、古来からあるね、禅の教え、それの意味についてこれから話すぞっていう、そういうことですね。この心は十条の先の先に登りて、なお主足を放ちてすなわち信心を放下するがごとくすべし、これは何を言ってるのかっていうと十条ですね。十条でも百尺十尺が一条だからね。十条だから30メートルですよね。だから30メートルの高さの竿の先に登ってで そこで手と足を、放してで信心身と心を、思いっきり投げ出す、そういうようなふうに、修行しなきゃいけないよっていう、そういう話でね。まあ、これはまださっき説明したように。で、ここからが道元禅師の解説になります。これにつきて重々の断り。これについては、いろいろ、いろんな問題点というかね、ことがあるから、これから説明していくぞっていうことですね。今時の人は世を逃れ、家を出でぬるに至れども、その安理を考うれば、なお誠に出家の頓性にてはなきなり。要するにね、これから道元禅師の今の時代に対する批判が始まるんですよ。で今の時代は、世間を出てね、出家したように見えるけども、だけども、その出家したっていう人たちの、がどういうふうに、生きているか、どういうふうに修行しているのかを見ると、本当の意味での出家にはなっていないということですね。 て、いわゆる出家というは第一、まず五が妙理を離るべきなり。じゃあ出家っていうのはどういうことなのかっていうと、それはただ単に頭剃るのは簡単じゃないですか。こんなと、カミソリがあれば剃れるわけですよ。ね。そうではなくて、あるいは衣を着るったって簡単な話でね。だけども、本当の出家っていうのは、まず五が妙理を離るべきなり。五がっていうのは、我ね、五がですね。自分を離れ、妙理っていうのは名前と利益でしょ。だから名誉と、それから実際 のベネフィットですよね。儲かるってことですよ。有名になることと儲かるってことね。だから、それを離れなきゃいけない。ね。これを離れずんば、行道は頭念を払い、精進は行足を知るとも、ただ無理の言句のみにて出離にはあらざるなり。だから、要するに自分のこの、ぎゅーっていうこの我ですね。これを捨てない限りは、まあよくね、お釈迦様は、ここに頭に火がついた、ね、ような、ことをよく言われるでしょ、パリ経典なんかでもね。だから、火がついてた、まあ、ちょっと、まあ、1時間後に頑張るってわけにいかないわけですよ。ね、もう頭、髪の毛火ついちゃってね、もう、とにかくすぐ消さなきゃいけないわけね。で、あるいは、その、つま先出しで、のような、非常に、頑張っちゃうね。頑張って修行する。ようなことをしていて、いても、それはただ、無理のゴングっていうのは非常に面白いんだけども、無理して頑張っちゃってる。ね。無理して頑張っちゃってるんであって、それは本当の意味での失理ね。本当の意味での出家ではないんだっていうことですね。で、そこからこれから中国になります。大宋国にも離れがたき女を離れ捨て、女を離れ捨てがたき世財を捨て、僧侶に交わり礎石を振る人あれども、震災にこの故実を知らずして行ずるゆえに、道をも悟らず、真をも諦めずして、いたずらに一期を虚しく過ごすもあり。ね。そして、まあ、道元禅師は、中国行かれたですからね。中国はその時は宋の時代ですからね。三大ナスティですね。自分が実際に行ってみた中国のね、お坊さんたちを見ても、そういう、恩愛ですね、要するに家族とかを捨てて、世財を捨てね、世の中 の、まあ、財宝を捨てて、お金を捨てて、そしてお寺にね、修行道場に入って、そういう、なんていうか、修行の伝統の中に入ったのにね、だけど、その肝心要のところを、修行のポイントね、修行のポイントを押さえていないから、だから、なんか、表面的には修行しているように見えるんだけども、結局、道をも悟らず、真をも諦めず、結局、何が、どこをどう修行していいのかも分からず、そして、自分の本当の心も、明らかにできずにして、ただ、時間を無駄にしてしまう。そういう人が多い。ね。で、それ、どうしてそうなっちゃうのかっていうと、そのゆえは、人の心も初めは動心を起こして僧にもなり知識に従えども仏となり祖とならんことをは思わずして身の尊く我が寺の尊きよしを世主旦那にも知られ親類眷属にも言い聞かせて人に尊びられ供養ぜられんと思い天津さえ主僧は皆無道不善なれども我一人動心もあり善人なるよしを方便して言い聞かせ思い知らせんとする様もあり、ね、まあこれちょっと聞いてるだけじゃ分かりにくいかと思うけどもこれどういうことかっていうとね、まあそうやって修行道場に入るじゃないですかで修行道場に入った時もやっぱり新鮮だからね新鮮だからフレッシュなわけですよ、ねだからまあ最初から怠けようと思って入る人もいないし、最初からとんちんかんなことやると思って入る人もいないしやっぱりみんなどんな時でも学校入るんでも何でもね、やっぱり新入生ってのはフレッシュじゃないですか。さあ勉強するぞと思って入るんだけどみんなすぐに怠けちゃうわけね。で、だからどんな人もね、修行道場に入った当初は、動心というものを起こして、 たためにこうやってお坊さんになって、それでその先輩の先生たちについて、今修行 し始めた、なんだけども、やっぱりその志がね、よしじゃあ本当に、仏壇、ね、仏祖、仏祖っていうのは仏陀と、それからその歴代の祖師方ですね、だからそういう本当の先生方のようになろうっていうような、そういう大きな深い志を持たなくて、そうじゃなくてどうなっちゃうかっていうと、要するに俺は偉いし、この例えばこの一方庵はすごいお寺なんだからね、だから、皆さんお布施しなきゃダメだよとねとその、サポーターの人とか旦那とかね、旦那っていうのはこれは本当にさダーナをする人ですね、今旦那ってハズバンドのこと言っちゃってるけど、まあ、そうじゃないわけですよ、ね、昔はね、とかあるいは親族親類とかにも行って、だからとにかくこのお寺は立派なんだしね、格式があるんだし、私も格式があるお坊さんなら皆さんお布施しなきゃダメだよってことを言って、人からなんか尊敬させられ、供養をねお布施を受ける、ことね、でそれでほらほらあのお坊さんたちダメでしょ、 まあああいうダメなお坊さんいるけど、だけど私は本当のお坊さんでね、だから私は本当にいいお坊さんだから、だからこのお寺とね私に供養した方がいいよっていうことを、そんなことばっかり人もこんな人いるかと思うかもしれないけど、まあちょっと危ういんですよ、ね、まあこれらは言うに足らざるもの、ご先代の党のあくびくのごとし、だからこれはまあお釈迦様の時代から何ていうかな、その道のためじゃなくてね、なんかお坊さんになれば生きていけるからとかね、まあで特にその日本だと皆さんピンとこないかもしれないけども、その、まあ今ね、こちらビルマの方いらっしゃるし、ビルマとかタイとかシリランカとか行って、ね、こういう衣を着てたら、まあお布施がどんどん来ちゃうわけですよ。で、それで、それを目当てに出家しちゃう人もまあ当然中にはいるわけですよ。だってお坊さんになったらこれだっても食べていけるからっていうね、っていうような理由でね。だけどこれはまあ、お釈迦様の時代からあって、それは本当に、悪びく、ね、悪いびくのごとし。欠如地獄に落ちる心配なりってね、あこれこう、まあ、そんなことやったら、まあ、地獄に落ちる、ね、だよって、ね、ことを、まあ、道元で言ってるわけですよ。まあそれは本当にそうで、なんでも我々が例えばこういうね、こういうね、まあ、ね、こういう発を持ってね、生きて、お布施を受けるのは、それはこれはもちろん我々がね、仏教を修行しよう、でそれをみんな支えていこうというようなことで受けるわけ でこれをこれがなんていうのかな、ただ食べ物を得るためにねやったら本当とんでもないことになるわけですよ。だったら本当に普通に働いてお金儲けして食べ物を買えばいいだけの話であってね、だからこれをそれを仏教のお坊さんがやってしまったら本当に地獄に落ちる、本当その通りでしょうし、ね、はい、でこれを物知らぬ一行の在家人は同信者尊き人なりと思えり、だけどもね、だけど不思議なことにね、なんていうのかな、そのよく分かってないね、在家の人がそういうなんかそういうお坊さんをなんかすごい人だと思って、なんか崇め立てるっていうことがね、やっぱり歴史上ずっとあったわけですよ、ね、これはなぜそうなるかっていうと、本当のお坊、本当の修行者っていうのは別に自分を偉そうに見せるためにやってるわけじゃないから、まあ多分なんていうかな、非常に質素にどっかでやってるわけですよ。でそういうのは普通は全然目立たないから、だからそこに本当に素晴らしいお坊さんがいるってことを普通は見れないわけね。でそこでなんか非常に派手派手しく やっている人がいると、なんかこの人すごいんじゃないかと思って、そこになんかお布施が集まってしまうっていうね。まあこれは本当にどこでもインドでも中国でもどこでも起こったことだから全然不思議なことでもないんだけど、 で、まあ今も現代の日本でもね、もちろんそうだからね。で、そして、これを少し、で、まあこれ、まあ今言われたのは最悪の部類ってことですよ。ね。ですか、せっかくお坊さんになったのに、そんなレベルで、やっていったら全く何の意味もないし、それだと本当に地獄へ落ちるぞっていうことなんだけど、まあ、で今から言うことはそれよりもうちょっと上の話ですね。これを少し立ち入れて世主旦那をもむさぼらず父も養子をも捨て果てて僧侶に交わりて行動するもあれども本性大多ですかね、気概なるものはありのままに気概することも恥ずかしければ長老主祖等の見るときは相構えて行動するよしをなして見ざるときはことに触れて怠りいたずらに送るもあり、ね、で、まあ、まあ、さっき言ったとにかくなんかお布施をもらうためだけに頑張っちゃってる人はもう最悪だけども、まあ、それよりもうちょっとマシなのとしてはね、まあまああんまりそのお布施を求めるとかなんかサポーターを求めるとかね、あるいはそこからなんかたくさんもなんかむさぼるとかね、そういうことをしないで、まあまあいう家族をと離れてね、修行道場に入って、一生懸命修行しているしようとしてるんだけども、だけどもやっぱりどうしようもなく怠けてるから怠け心があるからね。だからまあみんなが見てる前でこんな寝転がっちゃったらね、ちょっと恥ずかしいから、だから自分の先生とかあるいは先輩とかがね。見ているところはなんか一生懸命ね修行した修行してね瞑想してる、ふりをしてだけどでそういう誰の目もないとこねで自分の部屋に帰った時とかそうなってくるとまあ、怠けてしまうっていうね、っていうまあまあまあ大体まあそれはよくわかると思いますけどね。でこれは、財家にして、さのみ、無刀ならんよりはよけれども、なお、五が妙理を捨て得ざるなり。まあ、これはね、まあ、なんか、世俗にまみれて、まあ、めちゃくちゃなことをしているよりかは、まあ、お寺に入っちゃえばね、そんな、中国のお寺でも、インドのお寺でもね、ビルマのお寺でも、まあ、戒律っていうのがありますから、そんなに、酒飲んでバーってなんてこと、それは無理だし、ね。だから、まあまあ、普通に俗世にまみれてめちゃくちゃやってるような生活よりかはるかに、まあ、まともな生活にはなるけども、だけども、それでも本当の意味で自分を捨ててはいないっていうことですね。そして、また総じて死の心も兼ねず、主祖貧霊の見るをも見ざるをも顧みず、常に思惑仏道は人のためならず身のためなりとて我信心こそ仏となり外ならんと信心に真実に努め営む人もあり、ね。それでまあさっき言ったのは、まあ、人の目ばっかり気にしてね、あ先生が見てるからとかね、先輩が見てるからじゃあやんなきゃいけないっていうね、だったけど、まあ今言ってるのはもうちょっと上で、まあ、もう人も先生の目も先輩の目も関係なしで、仏道を修行するっていうのも別に他人のためにやってるわけじゃないから自分のためだからね、何も、誰かのに対する義理でもってね、瞑想してるわけじゃないから、だから自分のこの私が、仏となり外なり、ね、本当に仏様のようにね、祖師方のようになるんだっていうね、そういう、思いでもって、一生懸命修行する人もいる、ね。でまあそれは、まあ今まで言ってたようなその単なるお捨てのためだけにやってる人、あるいはなんかその先生の目ばっかり気にして先生たちの目がないところでは怠けちゃうような人と比べたらまあマシだけども、これは以前の人々よりは誠の道者かと覚えゆれどもね、まあだからそういった、箸にも棒にもかかんない人たちに比べたら、まあ、ちょっとはまあ修行者のように見えるけども、これもなお、ここら辺からね、まあだから今までのところは、まあ、箸にも棒にもかからない話だから、でここからが大体問題になってきますね。これは以前の人々よりは 誠の道者かと覚えゆれども、これもなお我が身よくならんと思い、思いて主するゆえになお未だ五我を離れず。ね。はい。ちょっとここら辺から丁寧に読みましょう。あのね、だからまあ単にお布施のためにお坊さんやってるとか、あるいはなんか人の先生の、目を気にして、で、先生の目があるとこだけはなんか、修行のふりをするとかね、まあ、そういう人はもう問題外だけども、だけど今ね、例えば私がなんかもう関係ない、お布施も関係ない、人の目も関係ない、でそこで、頑張ってねやってるけども、だからそれはまあはるかに他の人から比べてマシなんだけども、だけどもなお我が身よくならんと思いて主するゆえになお未だ五我を離れず。だから要するに、この私が良くなろうと思って修行するから、そういう意味で我がエゴっていうものを離れていないんだっていうね。っていうことになってくるんですよ。はい。で、もうちょっと続けますね。また諸仏菩薩に随喜せられんことを思い、仏家菩提を上善ことを思うも、我欲名利の心なお捨て得ざるゆえなり。まあそれでね、まあこうやって一生懸命修行したら仏様が、あるいは菩薩方が喜んでくださるでしょうとかね、っていうふうな、こと、あるいはよし何とかして、仏家菩提、ね、これは悟りを縁とね、いうことも我欲名利の心直して得ざるゆえなり。でまあだからここはね、じゃあこれ悟りを得ようとするのは良くないのかって、そういう話ではないんですよ、ね。で まあ、ここはちょっと非常に微妙なところだから、また後で話します。で今言ったようなことね、まあ、今だんだん上下から上がっていってますけども、一番下はなんかお金のためにお坊さんやってるね、のから、それから、なんか先生の目ばかり気にしてね、先生の見てるところでだけは修行するのから、あるいはまあ自分がなんか良くなるために修行するのからね、なんか悟りを得てやるぞっていうね、なんとか掴んでやるぞと思って修行するのから、まあだんだん上がってきてますけども、だけどもこれらはいいですか、これらまでは未だ百尺の関東を離れず取り付きたるがごとし。だから今まで言ってきたようなのは、いまだに、この百尺30メートルの竿の先に相沢さんが必死になってしがみついている、取り付きたるね、必死になって取り、しがみついている姿であるんだってことなんですよ。ね。そして、ただ信心を仏法に投げ捨てて、さらに五道徳法までをも望むことなく修行するをもって、これを不往前の御人とは言うなり、武仏のところにもとどまることを得ず、武仏のところをも急に総括すというはこの心なりっていうね。これどういうことかっていうと、でいよいよそこからそのどうやって差を話すかっていうねことなんだけども、だから身と心を仏法に投げ捨てて、そしてなんか悟りを得るとか法を得るとかっていうことをすら望むことなくて、修行する、それをもって不往前、汚染は、これは普通は汚染ね、現代語でも汚染ってね、汚れってことでしょ、まあ、どこかで不善などいろんな言い方するんだけども、要するに汚れがないっていうことを最高にするんですよ。の行人ね、その修行者である。汚れがない、修行者である。ね、で、仏仏のところにも、仏があるところにも仏がないところも、とどまることを得ず、そこを通り過ぎていくっていうのがそういう心なんだっていうね。で、これ、まあちょっと今日のところね、いいですか。でここら辺からちょっとね、ちょっとここで、ね、整理、きちんと整理したいんです、こういうのは。っていうのはこれ、私もこういうのはもうこういう世界に30年いたい、30年いるんだけども、なんていうのかな、これをね、非常に雑に読むこともできるわけですよ、雑にね。わかると思うけど、 あいつら何やってんだ、とにかくやれとか言ってね、その、本当に 軍隊式にね、その、バリバリにやって、なんか雑に、命がけでやれっていうね、そのノリになっちゃうこともあるわけですよ、当然ね。で、ね、大体そうなっちゃうんだけど、大体そうなっちゃうんだけどね。だけど、そんなことをやったって、本当の意味で、我を捨てるっていうこととは関係ないんですよ。だから本当の意味で、この、百尺の関東から一歩進めるっていうことにはならなくて、ね。だから、その、なんていうかな、で、道元禅師自身はそういう、なんていうかな、その、荒っぽい人ではないし、荒っぽい人ではないし、で、仏教そのものが荒っぽい話ではないしね。だから、いや、それ一体本当どういうことなのか、っていうことをね、丁寧にちょっと今見ていきたいんだけども、で、それと、この、まあ、なんていうかな、今までの流れから言って、thinking mind が修行、ヴィパッサナをするっていうね、こととのつながりなんですけども、結局ね、まあ、皆さんご存、まあ、まあ、瞑想に興味を持つじゃないですか。それで瞑想に興味を持って、いろいろ調べてね、インターネットで調べるなり、あるいはどっかの瞑想会に行って、ね、ある長老方やリンボチェたちからいろいろインストラクションを受けて、ね。それで、まあ、まあ、やり方わかるわけです。ああ、ここでお腹のとこで膨らみ、縮み、膨らみ、縮み見ればいいんだな。あるいはここのとこね、数拍、数拍、数拍、ね、見ればいいんだな。あるいはこの、ね、ご隠家さんみたいにこの体の感覚をね、見ていけばいいんだなってね。まあ、わかるわけですよ。ね、それで、まあ、やるわけじゃないですか。ね。だけど、面白くない。面白くないっていうか、まあ、木下さんも書かれてたけども、なんかただ繰り返して、膨らみ、縮み、膨らみ、縮み、膨らみ、縮み、膨らみ、縮みってね、やって、ただただなんかそれをやっているだけであって、だから何なのっていうね話になる。数拍、数拍、数拍、数拍ってね、だから何なのよっていうね、っていう話になってしまうね。でそれで、まあ瞑想も面白くないし、全然何の手応えもないし、で何かが瞑想が進んでいく、瞑想が深まっていくっていう感じが全くしないね。でそれどうしてなのかで、ああ多分私テクニックを知らないからだろうってね、なんかちょっとコツがあるはずだとかね、なんか秘密があるはずだね、呼吸を見るのね、教えてくださいね。じゃあもうちょっと日本だとあれだから、じゃあちょっとビルマの先生に聞いてみようとかね、シリランカの先生に聞いてみようとか、チベットのリンパ寺に聞いてみようとかね、あるいはちょっとなんかインターネット調べて、ね、やってみようとか。で、まあ、そういう調べるのはものすごいいいことだし、いろんな先生に会うのはもちろんとても素晴らしいことですよ。ね。だからそういうのは意味ないなんて、そんなバカなこと言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、まあ、でもそういうことをやってもね、それでもどうにもならないっていうところが出てくるわけね。で、それ一体どういうことなのか、って言ったところで、今日のね、最初からの問題提起を言うと、この我々の thinking mind、ね、この thinking mind が、いくら頑張ってもどうにもならないんだ。ね。で、だから、って言ったってね、これもずっと繰り返し言ってますけども、thinking mind として生きてきた我々が、それを手放すなんていうことは発想としてすらないわけね。ないんですよ、そんなことは。だけども、じゃあなぜかって言ったらば、我々は thinking mind として生きてきたっていうことすらも、気づかずに生きてきたからね。だからそういう人間が今ね、瞑想しましょうって言った時にも、このどうしたって thinking mind が、なんとかテクニックを使って瞑想するっていう形しかもうありえないんですよ。で、そうなると、それをね、今、道元禅師は言ってるわけね。で、ここでね、例えば、 あの、なんていうかな、仏家菩提を上善ことを思うもっていうのは、これはどういうことかっていうと、要するにね、あの、マッガとパーラだったらパーラですね、その実る方ですね、要するに、なんか お悟りっていうものがあってね、それを何とかして得てやるぞっていうね、ことを、これは普通の仏教の文脈で言ったらいいことなわけですよ、ね、悟りを求めるぞ、ね、ニッバーナを見てやるぞっていうね、一生懸命頑張っていて、そこの果てにニッバーナがあるから、ニッバーナを掴んでやるぞ、ニッバーナを見てやるぞっていうね、これは本来あの普通の仏教の文脈で言ったら素晴らしいことだしね、だから今煩悩にまみれているけども、だんだんと階段を上っていった果てに、マガニャーナとパラニャーナがあってね、でそれを掴んでやるぞってね、いいことなわけですよ。だけども、道下禅師はそれも我欲妙理の心をなお捨て得ざるゆえなり、要するにそれも欲なんだ、それも、妙理の欲なんだってことを言い切っちゃってるんですよ。でこれがね、多分あのこれを非常に雑に読むと、あ、これ道元禅師は仏教を否定してるのかっていうふうに非常に雑に読むとそうなっちゃうわけね。だって何て言うかな、悟りを求めることはいいことじゃないですか、仏教の普通の文脈から言ったらね、ニッバーナを求めることはね。だけどもちろんそんなこと言う、それを道元禅師否定してるわけじゃないんですよ。それ一体どういうことかっていうと、これはね非常に簡単なことで、この我々が thinking mind が考えたような悟りですね、我々の thinking mind が考えたような、ボディですね、悟りですね、それをなんとか、捕まえてやろうで、頑張れば頑張るほど、それはどういうことかっていうと、ただそれはただ単に thinking mind の働きに過ぎないっていうことなんですよ。ここではね、だからその今までね、 thinking mind は普通はね、ウォールストリートで働いていたら何とかしてお金を得てやろうってね、なるわけですよ。で一生懸命頑張って非常に無茶なことやって、会社倒産ギリギリまで追い込んでも、まあ知ったことないよって ボーナスもらっちゃうとかね、うん、あの当然 あって、その普通はその thinking mind は何とかしてお金を掴んでやろう、ね、何とかして名誉を掴んでやろう、何とかして、まあ、異性を掴んでやろう、何とかして、そういうものを掴んでやろうとして、まあ、それをまあ普通は、執着と呼び、欲望と呼び、ね、あの綺麗さ、ね、あの煩悩と呼び、ね、散々指定してきてるわけですよ。だけどもいいですか、この一方ではお金とか名誉とか、ね、そういうものを掴むやる、これそれはまあ煩悩であり綺麗さであって、だけどもそうではない、そういう汚れたものではない、悟りとか、ね、そういうマガニャーナとかパラニャーナとかニッバーナとかね、そういう最高のもの ね、それを掴んでやろう、これはいいことのように普通は見えるわけですよ。当然そうじゃないですか、ね、でこっちがなんかあのお金とか名誉とかであって、でこっちがニッバーナとか悟りとかね、そういうものであって、でこれを求めていくのは良くないけども、ね、これは煩悩の働きで、これは執着だけども、でこっちとはこれは素晴らしいことでね、大いにやらなきゃいけないっていうことは普通なるんだけども、そうじゃないってことを言ってるわけに、これどういうことかっていうと、じゃあこれはニッバーナとか悟りとかそういうものは意味ないのかって、そういう話ではないんですよ。そこは絶対誤解しないでくださいね、誤解しないでくださいね。そうではなくて、このここで問題にしているのは、そのこっちのお金とか名誉とか、あるいはこっちのエンライトメントとかっていう話ではないんですよ。そうではなくて、それを掴もうとしているこの手のことを言ってるわけね。でこの手っていうのはもちろんこれ thinking mind であってね。でその要するに、あのこの thinking mind が働いている限りは、それがこっちでお金とか名誉で、ね、あったら、それはもう本当に手に、あの、 明らかのようにこれ煩悩の働きだしね、なんだけど、だけどもこれが逆に方向に行ってね、こっちの悟りとかね、もので普通はいいことになってるものであってもね、これをこの thinking mind がなんとか捕まえてやろうってしている限りはね、結局これも thinking mind の働きになってしまうと、そういう話なんです。だから、ここそこをね、道元禅師は我欲妙理の心なお捨て得ざるゆえなりっていうね、それは結局それはそれもあんたの我欲なんだよっていうね、あんたのそれやっぱり妙理、名誉とか利益を求める心なんだよっていうことを言ってるんですよ。でこれはどういうことかっていうと、結局ねこの我々の thinking mind が働いている限りはどうにもならないんだっていうね。でこの thinking mind の対象が一方ではお金とか名誉であり、一方では悟りとかっていうね、全く正反対のものであっても、結局働きとしては結局働いているのはこの心だからね、っていうことなのね。でこれはそれはなんていうのかな、これはなんかすごい上級者向けの話であってね、っていうことではないんですよ。ね、そういう話ではなくてね、それで、で例えばね、オーナーさん前に書いてたけども、あるいは愛沙さんも言ってたけども、その我々のティンキングマインドっていうのはな、とにかく掴もうとする、ね、とにかく掴もうとする、あるいは掴もうとするのが我々のティンキングマインドの働きであって、でそうである限りこのティンキングマインドが掴もうとするものは必ず何か、形あるものになるわけね。で形っていうか逆、同じか形あるものがあってそれを掴もうとするのか、あるいは thinking mind が働く限りは全てのものを形あるものとして捕まえるようにしてしまうね。これはまあ同じの somethingness って言ってたけども、これはまあこれはもう伊豆先生の言葉では何て言ったかな、ちょっと思い出せないけども、もう非常にオーソドックスな考え方であって、とにかく我々は何かをこうやって捕まえようとするね、いいですか。でそれがそういうのが我々の thinking mind の働きであって、でそしてそういうふうにして我々は、ここ30年40年50年60年生きてきた。そして、今世だけじゃなくてずっと長い、生にわたってこういうふうに生きてきた我々は、だからこの何かをつかむっていうあり方以外の生き方は今までできなかったんですよ。いいですか。でそして我々は普通何をつかもうとしてきたかというと、もちろんお金であったり名誉であったりそういうものであったわけね。だけどもじゃあもうそれが嫌になって、でじゃあ今度は悟りをつかんでやるぞってなってもね、結局この働きとしては同じだから、それも結局 thinking mind の、今までの流れと同じことだっていうことなのね。いいですか。でそれで、それだからこそ、どういうね、ここでどういう結論を出していくかっていうと、これらまではいいですか、このなんていうかお布施を求めるぞとかね、そういうどうしようもない、ものから、この今、この悟りを求めるために一生懸命頑張っている、だからはるかにマシなんだけどね、そのお布施を求めるためになんかやってるような人から比べたら、なんか悟りを求め一生懸命頑張ってるのははるかにマシなんだけども、そうなんだけれども、これらまでは未だ百尺の関東を離れない、ね、だからそれそうなんだけども、だけどもそれは、まだ百尺の竿のからお手放しにしてないっていうね、取り付きたるごとで一生懸命、それを、握っているっていうことなんですよ。ね、でそれで、 じゃあどうしたらいいのかっていうところで、まあ、ここでは非常に、信心を仏法に投げ捨てて、身と心を仏法に投げ捨てて、さらに五道徳法、五道っていうのは道を悟ることね、徳法、法を得ることね、五道徳法だから、あの寺場的に言えばニッバーナを得るってことね、ね、まあ、同じですよみんなね、ことを望むことなく修行するをもって、これを不往前の行人とは言うなり、これを汚れのない行人修行者と言うんだ。じゃあこれはどういうことかっていうと、ニッバーナを求めるのを否定するのか、悟りを求めるのを否定するのかっていう話ではないですよ。そうではなくてね、例えばニッバーナとかあるいは悟りとかっていうものを何かこういうふうなものとして捕まえてやろうっていうことではないんだよって話なんですよ。当たり前の話でね、あのそんなふうにしてやったって、この我々のシンキングマインドの働きの延長上の話になってしまうから。だからそんなところにニッバーナなんて存在するわけがないんだし、そんなところに悟りなんて存在するわけないんですよ。だからニッバーナっていうものは何かあってね、これをこうやって掴んでるぞっていう話であるわけがないんですよ、ね、だってこんなもんニッバーナっていうのはこんなところに存在するわけがないんだから、ね、いいですか。で、ってことでね、これをずっとで、これを不汚染、汚染のない汚れのない人だって、の修行者だって言うんでおっしゃってるんだけど、これもこれ非常に、じゃあ何が汚染なのかって言ったらば、何が汚れなのかって言ったら、もう大体もう分かってきたと思いますけども、結局我々のこの、thinking mind ですね、 thinking mind が何とかして掴んでやるぞっていうね。でその心がある限りは、その掴んでやるぞっていうものの掴んでやる対象がお金であったり名誉であったりしね、だろうが、その反対の悟りとかニッバーナっていうものを、なんかそういうものとして掴んでやるぞっていうと、全く逆のように見えていても結構同じなんだ。なぜかって言ったらば、この thinking mind が掴んでやるぞっていうことでは同じだからって、そういう話なんですよ。ね。っていうことになると、これはその、なんていうのかな、そんな悟りとかニッバーナとか私まだ関係ないから、今はまだ私呼吸を見る段階だから、これはまだちょっと上級者向けの話じゃないと思うと、思うととんでもないことであって、これはもう最初のね、我々が今やっている呼吸を見るっていう、こともまさにこのこういうことなんですよ。で、我々がなぜ今まで呼吸を見ることができなかったのか、非常な簡単な話で、その呼吸っていうものがあって、その呼吸をこの我々の thinking mind が何とかして掴んでやるぞ、何とかして呼吸を見てやるぞってね、頑張ったからなんですよ。で、この、で、これ掴めないじゃないですか。掴めないわけね。掴めないから、なぜ掴めないんだよ、なんかテクニックがあるはずだって言ってね。で、このテクニックを必死になって探す探す。ね。で、まあ、いろんなことを言って、私も4年間パオにいて、ほとんど毎日2日に1遍ぐらいはインタビューに行ってましたから、インタビューに行ってると、パオセイドって人はこの、なんていうかな、バルコニーがあってね、バルコニーがあってセアドの住まれてるとこがあって、そのとこにバルコニーがあるんですよ。でそこのコーナーのとこにセアドを座られて、で私らがインタビュー行って、で一番後ろに座って順番にこうやって前へ進んでいってね。だから待ってると前の人のインタビュー全部聞こえるんだけどね全部聞こえて、だからまあもちろんビルマの人同士がビルマ語で話してるのはちょっと分かんないけども、外国の人はみんな英語で喋るからもう全部分かっちゃってるんだけど、でだからまあビルマの人だって、まあビルマで分かんない、私分かんない、何言ってるか大体分かるんだけどもね、大体もう結局どうやって掴んでやろうかっていう話しかみんなしてないんですよね。で外国の人もそうなんだけど、だけど結局そういう話ではないんですよ。そんなんで一生懸命頑張ったって呼吸なんかつかめるはずがないのね。それなぜが悪い、どこが悪いのかって言ったら、結局この thinking mind の問題なんですね。だから thinking mind がなんとか呼吸をつかんでやるぞってしている限りはどうにもならない。でこれはどうにもならないというのは、テクニックを知らないからでも あるいは何でもなくて、このこれによって何とか掴んでやろうということ自体が、違うってことなのね。だからこれはこの間紹介した人、ブログを紹介した人もちらっと書いてたし、まあ、彼は今少しずつ分かりかけてるんだと思うけどもね、まだまだはっきりしないと思うけども、だけど結局この自分は今までこの何とかして掴んでやろうっていう、そういう心があることに気がついて、でじゃあそういう心が何とかして掴んでやろうっていう限りはどうにもならない。で不思議なことに、その何とかして掴んでやろうっていう心が落ちた時に呼吸が非常にきれいに見えるっていうね、っていうことなんですよ。だからその呼吸がきれいに見えた時に見ているのは一体何なの、ね、これはこの間から誰がヴィパッサナをしているのってことを問いかけてますけども、でその答えはね、一つの答えは少なくともザ・ティンキング・マインドではないってことを言ってるんだけどね、ティンキング・マインドじゃないんですよ。でそれで要するに逆に言うと、ティンキング・マインドで何とか呼吸を見てやろうとしている限りは絶対に呼吸を見れないってことなのね。これは見れません、どんなにこう頑張ったって。それはその頑張り方が足りないとか、頑張るテクニックを知らないとかっていう話じゃないってことは、それは皆さんがね、一生懸命よし寝るぞってね頑張ったって、その頑張り方が足りないから大成さんは寝れないのか、そうじゃないんですよ。そうじゃないってことわかるでしょ、ね、それと同じで、皆さんが寝るぞって頑張っても寝れないのは、それは寝るぞの頑張り方が足りないからじゃなくて、その寝るぞって頑張ること自体が間違ってるからなんですよ。それと同じように、皆さんが呼吸を見るぞって頑張って見れないのは、まだその見るぞっていう頑張り方が足りないからじゃなくて、呼吸を見るぞっていうこと自体が間違ってるからなんです。いいですか、ポッドキャストを聞いてる人もここをもう一回考えてくださいね。だからそれはじゃあ怠けろっていう話ではなくてね、怠けろっていう話ではなくて、その呼吸を見るぞっていう、そういう心の在り方、それをまあ thinking mind とか、掴む心とか、あるいは語我の心とか、あるいは自我意識とかね、エゴとかね、いろんな言い方をしていますけども、それが働いている限りはもうどうにもならなくて、それを落とさなきゃいけない。落とした時に非常にきれいに、呼吸は見れますっていうか、その時にしか呼吸なんか見れないんですよ、ね、だってなぜかって言ったら、呼吸を見るのを邪魔してたのは実はそのthinking mindだったから。それはちょうど、寝れない人がね、どうして寝れないんだって、なんで寝れないんだっていう、その寝れないのを邪魔してたのは寝るぞっていう、そういう心だったからのと同じね、っていうことなんですよ、ね、でだから そういうところで、その寝るぞっていう心、それから呼吸を見るぞっていう心を手放すっていうのところをね、信心を仏法に投げ捨てて、さらに五道徳法までをも望むことなく修行するをもって、ね、だから五道徳法、だからそういう道を悟るとか法を得るとかっていうことを望まないってことはね、もう何もやんないとか怠けるってことじゃなくて、それは道とか悟りとかっていうものを何かその thinking mind でつかめるものとして設定して、それを何とかつかんでやろうということはしないってことなんですよ。ってことは、道とか悟りとか、あるいはニッバーナとかね、そういうものはそういうような形でつかめるようなものではないんだっていう、そういう話なのね。いいですか。だからそれはもう悟りなんかいらないとか、もうニッバーナなんかいらないって、そういうことで言ってるわけじゃないですよ。ね。ね。で、そういうのを不汚染の人、汚染ね、汚染がない人、汚れがない人の行人。修行者だっていうことは、要するに汚れって言ったのは何かって言ったら、この thinking mind が、それがまあ汚れだっていうことですね。いいですか。道元禅師が汚れって言葉よく使われるの、汚れというのはただ何、 なんか金銭欲とかね、あるいは性欲だとか、あのまあまあそれはもちろん汚れだけども、あのそういうことも含むんだけども、それよりかもう thinking mind の働きそのものが汚れなんだっていう、ね、ことなんですよ。だから、この thinking mind の働きそのものを落とすね、そうした時に、我々は初めて、呼吸を見るっていうことをね。ことができて、ね、だからそこで我々の意識は完全に変わる。なぜかって言ったらば、まあね、あのサマタとヴィパッサナ、止まることと見ることでずっと今年になって入ってきてますけども、止まるっていうのは何かって言ったら、まあ、thinking mind って言いましたけども、要するにこの今まで thinking mind として働いてきた、生きてきたことを落とす、それが止まる、ね、止まった果てに初めて見ることができる。ね、でそれを、まあ例えばね、あのこういう、伊豆先生みたいな人はね、まあ、こういう非常に学問的な言葉を、まあ、使うわけですよね。それで、まあ、つまり外に向かい外界の対象を追いかける心の動きを抑えて、ね、つまりこれだからまさに今言ってたでしょ、外に向かい、ね、外界のあれを何とか捕まえてやろうってね、そういう心の動き、だから thinking mind ね、この手のことですよ。それを抑えて意識の全エネルギーを一点に集約し、経験的次元で働く認識機能、つまり感覚、知覚、理性などとは全く異質の認識機能の発動を促そうとする。つまり経験的次元で働く認識機能、つまり感覚、知覚、理性というのは、これは要するに thinking mind のなんかそういう知覚のあり方ですよ、ね、これによって何とか、何かを知るということね。それが落ちたときに、いいですか、 thinking mind が落ちたときにどうなるかというと、それとはこの何とかして掴んでやろうっていうものとは異質の全く違う認識機能、だからそれとは全く違う、だけども、見ているね、それがヴィパッサナーですよ、それが観ですよ、見るってことね、そういう全く違うものの、が現れてくる、発動すること、それを、促そうとする。でこうして開かれた意識の深層意識的認識機能なんて、こんなこと言われるとあれだけども、これは皆さん知ってます。ね、深層意識っていうのは表層意識と逆でしょ。表層意識っていうのは表面上の意識、それが、まあ、いわゆる thinking mind ですよ、ね、thinking mind が落ちて、 thinking mind が止まって、ね、ここで抑えられて、で その時にこの表面的な意識、thinking mind ではない、伊豆先生的には深層意識に、深いところの意識だけども、これは、まあ、ヴィパッサナですよ、ね、ヴィパッサナによって、それが働いて、そういう深層意識的認識機能が活発に働き始めた心の在り方を、伝統的に観想ですね、ヴィパッサナですね、とか瞑想とかが普通呼んでいます。でそれはまあ西洋ではコンテンプラチオ、コンテンプレーションですね。仏教ではサマーディって言ってますっていうね。まあこれはことで。要するに何かって言ったら、これどういうことかっていうとね、結局この普通の認識機能です。これは要するに thinking mind ですよ。ね。いろいろなものを見て、こうやって見てね。それが結局落ちなきゃダメなのね。で、結局我々の瞑想がなぜうまくいかなかったのか。なぜ木下さんの瞑想が、相田さんの瞑想が、小野さんの瞑想がうまくいかなかったのかって言ったらば、今までのこの thinking mind で何とか掴もうとしてたから。だったら、これもね、こう年ながらずっと言っても、見るって言ったって私はずっと見てきたんだから、ただ見るだけではヴィパッサナになるわけないんですよ。いいですか？もう繰り返し言うけども。だからこれが落ちたところで、全然違うものにが見るわけね。だからここで本当に、主体が変わっていかなきゃいけない。だからここそれをどう落とすかっていう話ね。だからなんていうかな、だから そこだけをね、今瞑想の中で 考えてみてください。でそのまあ そうは言っても分かんないっていうだろうけども、その今まで自分がどういうふうに thinking mind として生きてきたのかね、 thinking mind としてウォールストリートで働いている時はなんとかお金を儲けようとしてきた ね、あるいは名誉を取ろうとしてきた。で、その人間が瞑想センターに入ったら今度はお金や何かの代わりに悟りとか、ね、ニッバーナとか何とかを得ようとした。これは全くウォールストリートで働いている時と瞑想センターで働いている瞑想している全く表面的には違うように見えるんだけども、実は心の働きとしては同じことをやってたっていう、ね、そういう話なんですよ。いいですか。ウォールストリート働いてるとパーメンソーセンターで働いてるとね、結局同じなんじゃないか。だからそうである限りはダメだから、そうではない、じゃあ本当の意味でにはこの掴む心を落とす、ね、ことだけを、今、ね、やってください。ですか。だからこれは、中級でも上級でもなくて、これは ABC の A です。イロハのイです。ここをやらない限り瞑想なんて成り立つわけがないんですよ。ここをほったらかしにして始めたら、どうせ相沢さんはね、今までの thinking mind で今までだったらお金とか名誉とかね、やってたのを今度は逆にただなんかあのなんか悟りとかニッバーナとか、あるいはなんかあるいは呼吸とかね、なんかつかもうとするだけの話であって、これは全然まだ瞑想始まらないんですよ、ね。だから本当の意味で相沢さんが瞑想を始めるためにはこれを落とさなきゃダメ、ね。それだけのことです。ね、それをやれば、落ちた途端に我々は呼吸を非常にきれいに見ることができます。始まり、真ん中、終わり。始まり、真ん中、終わり、ね。吸っている、吐いている。長く吸っている、長く吐いている。短く吸っている、短く吐いている。で、これすべてきれいに見えます。で、その時は当然、非常に、強い喜びも、幸せな感覚も、安らぎもすべてあります。ね、で、その時は本当に、慈悲の心も当然湧いてくる。ね、で、その時は本当に、安らかな、ああ、本当に安らかだ。ね、こともある。そういうことだから、もう一回ね、この瞑想のイロハのイを今日お話ししたの、イロハのイで、今日話したことがなんか中級上級者向けの話と思っていたら、それはだからそういう考え方そのものがおかしいっていうことでね、今日話したことは本当に初心者のまた初心者のまた初心者の話で、で本当の瞑想の第一歩を進める話です、ね、そうじゃない限り皆さんがどんなになんかアナパナをやってる、ビパサナをやってる、なんだかメソッドメソッドやったって言ったって、それは、thinking mind でやってあるんだったらば、我々がウォールストリートで働いて、また働くんだけども、た時と全く同じことをやっているっていうね、ことになってしまう。そこをね、もう一回考えてください。で、それはね、その姿がありありと見えてきたならば、皆さんはそれを捨てることができます。なぜかって言ったらば、それが自分の邪魔をしてたっていうのがね、わかるから。その夜寝れなくてね、寝るぞって頑張っちゃっても、その時に寝るぞって頑張ってるから寝れないんだなとか見えてくるわけですよ。いいですか？だから相沢さんがなぜ呼吸見えないのかって言ったらば、呼吸を見るぞって頑張ってたから相沢さんが呼吸が見えないってことは、前田さんに非常に綺麗に見えてくる。見えてきたら、このためには俺は呼吸が見れなかったんだなって見えたら、落ちるわけね。落ちるかな。そこがまた問題だけど。まあ、だけど、まあ、そこで、それをもう一回見てください。ね。はい。そこをね、考えて、で、また今週金曜日から、セッションやって、もうすでに何人かの申し込み受けてますけども、まだね、余裕ありますから、泊まりで参加されたい方は申し込んでください。それと、昼間ね、通いで来たい人も、大歓迎いたしますんで、いらしてください。スケジュールとか、 私のブログに全部ポッドキャストのブログに出てますので、それを見ながらいらしてみてください、ね、はい、以上です。